ただいまより2022年2月13日の第二手術第一礼拝を始めます。主の祈りを合わせます。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を期待せたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文11、詩40編。文11、詩40編。我耐え忍びて死を待ち望みたり。また我を滅びの穴より肘の中より取り出して、主は新しき歌を我が口に入れたまえり。多くの人はこれを見て恐れ、主を己が頼みとなし、我が神主よ、何時の成したまえる屈しき御業と、何時の御前に連ね言うことをあたわず、何時生贄と供え物と喜びたまわず、何時我が耳を開きたまえり。その時我ゆえらく、見よ我来たらん。 我が神よ、我は御心に従うことを楽しむ。願わくは難事を尋ね求むる者の皆難事によりて楽しみ喜ばんことを。我は苦しみ勝ちともし、難事は我が助けなり、我を救いたもう者なり。聖書を拝読いたします。今朝の聖書はマルコによる福音書5章21節から43節、新約聖書の70ページです。マルコによる福音書5章21節、イエスが船に乗って再び向こう岸に渡られると、大勢の群衆がそばに集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。街道長の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元に触れ伏してしきりに願った。私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでになって手を置いてやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこでイエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた。大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきた。さて、ここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。するとすぐ出血が全く止まって、病気が癒されたことを体に感じた。イエスは自分のうちから力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのまま話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。イエスがまだ話しておられる時に、街道長の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょう。イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道長に言われた。そしてペトロ、ヤコブ、またヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰もついてくることをお許しにならなかった。一行は街道長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て、家の中に入り人々に言われた。なぜ泣き騒ぐのか。子供は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の両親と三人の弟子だけを連れて子供のいるところへ入って行かれた。そして子供の手を取って、タリタクムと言われた。これは少女よ、私はあなたに言う、起きなさいという意味である。少女はすぐに起き上がって歩き出した。もう12歳になっていたからである。それを見るや人々は驚きのあまり我を忘れた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと 厳しく命じ、また食べ物を少女に与えるようにと言われた。そこまでです。お祈りをさせていただきます。恵み深き天の父なる神様、新しい主の日にこうして健康を支えられ、皆様方と共に恵みの礼拝に招かれましたことを感謝いたします。この時ネットによる自宅礼拝を守っておられる方々も思う覚えくださり、共に心からの礼拝をお捧げできますようどうぞお導きください。神様、過ぎました一週もあなたが共にいてくださり、自分のことばかり考えている弱い私どもの心に寄り添ってくださいましてありがとうございました。これからも十字架の贖いによって罪を許され生かされていることを感謝しつつ歩んでいけますように。神様、新型コロナウイルスはいまだにいろいろと形を変えて私どもの生活に入り込み、人々を不安の中に置いています。あなたはこの現実をご存知です。どうぞ収束の時をお導きください。そしてコロナ患者に寄り添い、体力の限界を超えてまでも働いておられる医療従事者の方々をどうぞお支えくださいますように。これから清水義弘伝道師を通して御言葉を伺います。御言葉を取り継いでくださる清水先生が力強く豊かに語られますように、どうぞ聖霊で満たしてください。そして聞く私どもが素直な心で御言葉を受け入れ、今日から始まる一週の歩みを整えてください。日ごとに春の光を感じつつも、まだまだ寒さを覚えるこの時期、体調を崩されておられる方も多いと思います。どうぞ越川教会の幼子からご高齢の方までお一人お一人をお守りください。そして病の中にある方を癒してください。心に悩みや苦しみ、辛さを覚えてらっしゃる方には神様の愛で満たしてください。また愛するご家族を亡くされ悲しみの中におられる方には、どうぞしおりのお慰めがありますようお祈りいたします。そして教会の技の一つ一つをお守りください。特にコロナ禍での幼稚園と教会学校の子どもたちをお覚えくださり、お守りください。子どもたちに愛情を注いでくださっている先生方、ご家族をも祝してください。いつも私どものために牧会をしてくださる石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師のお働きを祝福し、ご健康をお守りくださいますように、この祈りをと願い、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌238番。 吐く主と心情を合わせます。主と心情、我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより浸りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、ただ信じなさい。清水義弘伝道師です。
前回私たちは血が止まらない女性のエピソードを共に味わいました。今回は街道長、彼の姿を通して神様が語りかけてくださることに耳を傾けたいと、そう願います。イエス様こうおっしゃっています。恐れることはない、ただ信じなさい。キリスト者でない人たちにとって、この言葉は大きなつまずきになるでしょう。ただ信じろという言葉には、どこか盲目的に信じろというような、そんな暴力的な響きがあるからです。自分の頭で考えることを放棄し、神の言うことだけを聞いて生きる、それは洗脳されている愚かな人たちであって、自分はそんな風にはならない、そんな軽蔑と拒絶を引き起こす可能性のある言葉です。ではそれほどの反発を持たないキリスト教にとって比較的好意的な人たちにとって、この言葉はどう響くのか。愛と許しを説き、貧しい人たちに施し、虐げられている人たちを思いやる、そんなイエス様の姿に好感を持っている人は少なくないかもしれません。またヨーロッパの思想、宗教を教養として学ぼうとしている人たちにとって、キリスト教は魅力的に映るかもしれません。ですがそんな人たちにとって、ただ信じ続けよという教えは、聖書をめくる手を止めるような美しい響き、そのように感じないかもしれない。それは血が止まらない女性を癒したり、死んでしまった幼い命がよみがえったりする、そんな派手な技の影に隠れていて、ひっそりと静かに立ち止まる人を待っている、そんな言葉であるからです。そんな神様の呼びかけに立ち止まらざるを得ない人たち、それが私たちキリスト者なのです。信仰告白をし、洗礼を与えられた私たちは、このイエス様の言葉に出会うたび、どこか居心地の悪い切ない思いにさせられるのです。この教えを通して知らされること、それは 私たちが信仰の薄い愚か者であるということだからです。困難につまずくたび、私たちは取り乱し、怒り、悲しみ、神様のことを忘れてしまう。ただ信じ続けることができたらどれほど素晴らしいか。私たちは自分を愛してくれる方を裏切り続けていることを悔いながら、揺るがない信仰に憧れを抱き続けている。ただ信じるとはどういうことでしょう。これはイエス様は私の主人ですと告白した人だけが聞いてしまった神様の声です。これは盲目的に受け入れるどころか、つまずきの中で考えないではいられない神様からの問いかけ。しかしこの声に立ち止まっているその事実、それこそが私たちが神様から呼ばれている紛れもない証なのです。この呼びかけを受けた男、ヤイロこそ信仰の大きな揺らぎのただ中にいました。礼拝や集会の準備を整える仕事をしていたヤイロ、街道長という名誉ある仕事について周りのユダヤ人から尊敬を集めていたヤイロ、イスラエルの信仰を受け継いで主の教えを守って高い地位についている成熟した男性、それがヤイロです。そんな彼が自分の身近にいる人たちが危険人物だとみなしているイエス様のもとに行く。律法を乗り越えて病人を癒し悪霊を追い出す、そんな新しい指導者のもとに行く。イエス様に助けを求めることは多くの反対がつきまとった。彼の街道長としての立場が危うくなるからです。彼の身近にいる人々はヤイロを裏切り者とみなす可能性も十分にある。それでもヤイロはたった一人でイエス様を探し求めた。死にかけている娘のそばを片時も離れたくはなかったはずのヤイロが、家にいる人を使いに出すこともできた。ただしそれはイエス様に頼るということに賛成してくれる人がうちにいたらの話です。ヤイロは一人で行くしかなかった。イスラエルの人々にとって自分たちが信じているものを脅かす恐ろしく憎らしい男であるはずのイエス様をたった一人で必死になって探して、大勢の群衆をかき分け、シュエスの前に出て足元にひれ伏す。きれいに整えられた彼の着物は汚れ、地面にすりつけたおでこは砂まみれになる。ここは礼拝を捧げる荘厳な街道ではなく、湖のほとりだからです。周りにいる多くの異邦人の中には彼と同じユダヤの民もいたかもしれない。彼の服装を見れば彼の身分の高さが分かった人もいたかもしれないのです。そんなただ中にあって彼は周りの視線も気にせず、街道長である誇りも忘れ、砂まみれ汗まみれになり、もしかしたら涙さえ流して、私の幼い娘が死にかかっています、どうか来て手を置いてください、そうすれば助かり生きるはずなのです、必死になって主イエスにすがりついている。何度も何度も懇願する彼の姿、その必死の姿に何かを見出したイエス様は彼の家に向かうことを決意するのです。 一刻も早く。ヤイロは自分の娘のもとにイエス様を連れて行きたかった。それなのにイエス様はその道中で立ち止まって群衆の中から人を探し、進み出てきた女性に声をかけている。そんな時なのです。最悪の知らせが届いたのは、ヤイロの家から何人もの人が来て彼に言います。あなたの娘は死にました。どうしてなおも先生を煩わせるのですか。たった一人でイエス様のもとに行ったヤイロ、一方で娘の死を告げ知らせる人は何人もいたのです。そして彼らは愛する娘が死んだその悲しみについてでも、ヤイロへの憐れみでもなくて、イエス様をもう家に招く必要はない、そのように語ります。このヤイロの家の人たちの穏やかな拒絶、イエス様が家に到着した時、それはあからさまなものに変わる。娘の死を悼み、大声で泣き叫び騒いでいた人たちにイエス様は言うのです。子供は死んだのではない、眠っているだけだ。そのように声をかけた時、彼らはどんな反応をしたか。人々はイエスを嘲笑った。この言葉はマルコによる福音書だけではなくて、同じエピソードが書かれているマタイにもルカにも記されていることです。大声で泣き叫んでいた人々がイエス様が声をかけた瞬間、イエス様は愚かな男だと嘲笑っている。イエス様の評判を彼らが耳にしていないはずがないのです。ヤイロにも相談されたはずです。それでも彼らは家まで来てくれたイエス様の言葉をあざけりによって拒絶するのです。そしてこのあざけりはそのまま家に招いたヤイロ、その人にも向けられています。娘の死を見取ることもしないで一人でこんな愚かな男を連れてきたのか、そんな眼差しがヤイロに向けられている。12歳の娘が死んでいるのです。12歳。そしてその娘の死を誰よりも実感しているヤイロ、彼に人々のあざけりが向けられる。ヤイロにつきまとう絶望、その中でなおもヤイロはイエス様を信じることが、信じ続けることができたのでしょうか。この世界に揺るがない信仰を持つ人間なんていないのです。信仰とは洗脳ではないからです。イエス様を信じる心を与えられた人たちは人生の悲惨の真っ只中にあって、絶えず揺らぎの中で生きざるを得ない。幼い娘の呼吸が止まって、自分と同じ信仰を持つ人が周りに誰もいない、そんな悲惨に襲われた時に、私たち人間の神様への思いは音を立てて崩れてしまう。私たちは本当に弱い人間だからです。ではそんな私たちがどうしてなおも信仰者でいることができているのか、どうして今ここで礼拝を守っているのか、それはこの世界を生きた方で唯一神様への揺るがぬ信頼を持ち続けたお方が私たちに呼びかけてくださっているからです。恐れることはない、ただ信じなさい。その言葉をかけたお方、イエス様は周囲の人たちを全く気に留めていませんでした。死の知らせを耳にした時にイエス様が声をかけたのは家の人々ではなくてヤイロ 彼にだけでした。イエス様は自分の力を否定する人たちに反論することに何の関心もなかった。そんなイエス様が唯一気にかけたこと、それは自分を否定する人々でもなければ息を引き取った娘でもなかった。今絶望によって壊されようとしているヤイロ、彼だけなのです。そんなイエス様にギリギリのところで支えられて、ヤイロはイエス様にすがり続けた。ヤイロは信仰を失わなかったということは、彼がイエス様の技に立ち会っているところから分かることなのです。イエス様はご自分の力を使うときにしばしば人を遠ざけるのです。まずイエス様はヤイロの家に行く弟子を選んだ、そのように記されています。ヤコブとヨハネ、そしてペトロが選ばれた。彼らはイエス様が特別に愛していた3人であって、そんなイエス様に必死になってついてきた3人なのです。道中ついてきた多くの弟子たちを置いて、その3人だけを連れてイエス様はヤイロの家に向かった。さらにイエス様は娘のもとに向かうときに、その家にいた人たちを外に出す。イエス様の奇跡の技に立ち会うことが許された人、それは3人の弟子、娘の母親、そしてヤイロだけだったのです。そしてその尋常ではないイエス様の御業はあまりにも静かにひそやかに行われた。娘が寝かせられたところに向かい、ヤイロが望んだようにその娘の手を取って彼女を見つめて、たった一言、タリタクム、そう声をかけた。そして娘は起き上がるのです。まるで何事もなかったかのように。それは私たちにとってとても信じられないような出来事、当然ヤイロの家の人たちにとっても信じられないことでした。先ほどまでイエス様を嘲笑っていた彼らは、歩いている娘の姿を見て我を忘れるほど驚いているのです。それは人間にはできるはずのないこと。かつて地上に存在した人間が本当に死人をよみがえらせることができるか、これは大きなつまずき、信仰の揺らぎを与えるような出来事です。ですが一つだけ言えること、それはイエス様が自分の力をひけらかしたということは、この聖書に一言も書かれてないということです。イエス様は目の当たりにしたことを誰にも知らせるなと命じます。自分が優れた指導者であるとアピールするのであれば、多くの人に立ち会わせた方がいい、多くの人に知らしめた方がいいんです。それなのにイエス様はご自分の弟子さえ見ることを制限し、ひそやかにご自身の技を行う、人々から隠すように。ではそんなイエス様の力を目の当たりにした数少ない人たちは誰だったか。それはイエス様が選んでイエス様によって信仰を支えられている人たちなのです。主の御業、それはこの悲惨にあふれる世界の片隅で誰も気がつかないようなひそやかな出来事として行われる、そして誰も見向きもしない出来事を目の当たりにするのは、いつも信仰と不信仰の揺らぎのただ中で苦しむ人たちなのです。 そしてそんな脆く弱い信仰はいつも揺るがぬ神様への信頼を持ち続けたイエス様によって支えられている。だからこそ私たちは絶望のただ中にあっても祈ることができる。だからこそ私たちはみっともないほどに主に助けを求めることができる。だからこそ私たちはどれほどの愚か者であっても神様とのつながりを失うことは決してないのです。私たちは揺るがぬ信仰に恋焦がれます。奇跡を目の当たりにしたい、そう望んでいる。苦しみからの解放、それを切実に願い続けて7日の旅路を歩んでいる。ですがそんな私たちを気にかけて心砕いている神様はいつも私たちに語りかけている。その声はあまりにも小さくひそやかなもので、心を向けなければ聞こえてくるものではありません。ですがその主の御言葉に耳を澄ませるときに、その声は今も昔もこれからも変わらず何度も私たちのために与えられている、そのことに気がつくのです。マルコによる福音書5章36節、恐れることはない、ただ信じなさい。祈りましょう。天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたのお名前を心から賛美いたします。こうして私たち一人一人あなたが身元に招いてくださいました。礼拝を守れる幸いに感謝いたします。神様、私たち一人一人本当に弱いものです。私たちの力では信仰を持ち続けることはできません。ですがそんな私たちをいつも気にかけ、憐れみ、励まし、強めてくれる神様のことを覚えます。あなたが信仰を支えてくださって、私たちはあなたとつながり続けることができます。そのことに感謝いたします。神様、どうか絶望のただ中で賛美を歌うことができますように。どうか信仰の揺らぎの中であなたに助けを求めることができますように。神様、御言葉と御霊とを豊かに注ぎ、あなたを愛する心を私たち一人一人に授けてください。この礼拝はリモートで守っている兄弟姉妹もいます。体は離れていても心と魂を一つにしてあなたに礼拝をお捧げしていることを覚えます。どうかこの礼拝に集う者一人一人あなたが豊かに祝してください。またこの礼拝を守ることがかなわない人もいます。最も苦しみ悲しみのただ中にいる兄弟のもとにあなたの特別な癒しが与えられますように。そして神様、未だあなたに結ばれていない人、この世界にはたくさんいます。どうか一人でも多くの人があなたに出会うことができますように。そしてそのためにどうか私たち一人一人主の道具として用いてくださいますように。与えられているものすべてに感謝して、私たちの主イエス・キリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌502番。 捧げしましょう。544番、引き続き祝祷と構想を持って礼拝を終わります。
あなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。